本日お読みする聖書箇所は、マタイの福音書7章の21節から23節になります。新改訳聖書2017年版の新約聖書12ページです。マタイの福音書7章の21節から23節、新約聖書の12ページになります。それではお読みいたします。私に向かって、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には多くのものが私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし、私はその時、彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行け。ただいまお読みした聖書箇所から、真のキリスト者と題して、鈴木瀬本牧師よりメッセージを取り次げていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝は冷たい雪の降りしきる中でしたけれども、こうして皆さんと共に教会に集うことができ、礼拝の恵みに預かれることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主である主なる神様、あなたの聖なる名前を賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の悩みを支え導いてくださり、今朝もこうしてあなたの御前に集うことが許され、礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、強め励ましていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして、主イエスキリストの名でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書に記された三条の説教を読み進めてまいりました。この説教の締めくくりである7章10節、13節以降には4つの教えが述べられています。13節から14節では、広い道ではなく狭い道を選びなさいという教えが、2つ目の15節から20節では、偽りの教師に気をつけ身によって見分けなさいという教えが語られてきました。今日の箇所である3つ目は、21節から23節の口先の告白だけでなく神の御心を実際に行うようにという教えが、4つ目は24節から25節のしっかりとした土台の上に自らの人生を築くようにという教えが語られています。これら4つの教えはどれもここまで語られてきたイエスの御教えを実践するように進めつつ、命に至る本物と滅びに至る偽物とを対比して語る中で、主イエスに従う道を選ぶように決断を迫る教えとなっています。前回は2つ目の教え、15節から20節の偽預言者たちに用心し彼らを身によって見分けなさいという教えに聞きました。羊の皮をかぶる狼のようにキリスト教会に入り込んで荒らし回り、偽りの教えを説いて人々を惑わし、命に至る道から遠ざける偽預言者たちに用心しなさいとイエスは教えられたのです。パウロもいろいろと曲がったことを語って 弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒ってくると言って警戒するように教えているように、いつの時代も教会は偽預言者や偽りの教えの脅威にさらされているのです。イエスはその偽りを見破るために彼らの身によって彼らを見分けるようにと教えられました。見分けるという言葉は本当によく知る、間違いなく見分けるという意味のギリシャ語です。7章の最初で裁いてはならないと教えられていましたが、この裁くというギリシャ語には非難して有罪判決を下すという意味と、正しく価値判断をし善悪などを識別するという2つの意味があります。裁くという言葉には非難して有罪判決を下すという意味と、正しく価値判断し善悪などを識別するという2つの意味があります。イエスが禁じておられるのは、荒探しをするような態度で高いところから裁くことであって、慎重に真偽を見分けたり正当に批評したりすることまで禁じているわけではないのです。ここで求められているその目によって見分けるというのは、そのように識別力を持って偽りを見抜くということです。木に対する実とは外に現れた結果です。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶと言われているように、私たちは人々の教えの内容や生活に現れている実を霊的な識別力を持って見分けることが求められているのです。私たちが命に至る道を歩み続けるためには、そのように偽りの教えを説いて人々を惑わせ滅びの道へと誘う偽預言者たちを見抜いて退ける必要があるのです。そのためにはいつも本物の福音、真理の御言葉に教えられ、御教えに従って歩むことが大切なのです。またそのように御言葉に聞き続け御教えに従って歩むことは、教会の中に限らず私たちが社会で生きる上でも求められていることであると言えるでしょう。私たちがこの世界において地の塩、世の光としての使命を果たすためには、聖書から何が神の御心であるかを学ぶ必要があります。争いや対立のあるところに和解を、不正があるところに正義を、傷つき弱っている人々に愛と癒しをもたらすために、私たちは日々真理の御言葉に養われ、主の御教えに従って歩む必要があるということ、そしてブドウの木であるイエスにつながり、その愛にとどまることによって主に喜ばれる愛の実を豊かに結ぶことが求められているということを確認してまいりました。羊のような姿で穏やかそうに優しそうに近づいてくる彼らを見抜くことは簡単なことではありませんが、私たちが日々御言葉に教えられ養われて歩むなら、培われた霊的識別力を持ってそれを見破り退けることができるのです。偽りの教えに惑わされて命の道から離れてしまうことのないように、私たちは日々真理の御言葉に教えられ、主イエスの愛に結ばれ、神の助けを祈り求めて歩む中で、良い実を結び神の栄光を表すことが求められているということをお話しさせていただきました。今日はその続きです。今日の箇所では誰が天の御国に入るのかということが教えられています。21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。この箇所でも2つのことが対比して語られています。天の御国に入るのはイエスに向かって主よ主よと呼ぶものではなく、天におられる私の父の御心を行うものであるとイエスは告げておられます。ここだけを読むと 良いことをしなければ天の国には入れないのかと思ってしまうかもしれません。ここだけを読むと、良いことをしなければ天の国には入れないのかと思ってしまうかもしれません。しかしそれはイエスが伝えようとしていることではありません。何度も確認していますように、この三条の説教は救われるための条件としての教えではなく、イエスを信じて救われ天の御国の民とされた者たちが地上の生涯においてどのように生きるべきかを説いている教えなのです。ここでは主よ主よと呼ぶこと自体が禁じられているのではありません。主と呼ぶ言葉の重さとその内容が問われているのです。ここでは主よ主よと呼ぶこと自体が禁じられているのではありません。主と呼ぶ言葉の重さと内容、実質が問われているのです。コリント人への手紙の第1、12章には、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと教えられており、ローマ人への手紙10章では、口でイエスを主と告白し心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら救われる、人は心で信じて義と認められ口で告白して救われると教えられています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできない、口でイエスを主と告白し心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら救われる、人は心で信じて義と認められ口で告白して救われると教えられています。そのように心からイエスを信じて主救い主と告白すること、イエスを神の子救い主として信じて告白することは聖霊の働きによるものであり、何にも勝って素晴らしいことです。心からイエスを信じて主と告白すること、イエスを神の子救い主として信じて告白することは聖霊の働きによるものであり、何にも勝って素晴らしいことです。しかしただ口先で主よ主よと呼ぶだけの人は天の御国に入ることはできないのです。求められているのは全人格的に主よと呼びかけ主の御心に従って歩むことなのです。ヘブル語の主という呼びかけには聖書の教師であるラビなどへの尊敬を表す呼びかけとして使われる場合と、主なる神の聖なる呼び名として使われる場合との2つがあります。求められているのは後者の意味で、イエスを我が主我が救い主と告白することです。そしてこのことこそ、ここでイエスが言われている天におられる私の父の御心を行うことに他ならないのです。イエスを我が主我が救い主と告白すること、これこそイエスがここで言われている天におられる私の父の御心を行うということに他ならないのです。ヨハネの福音書6章でイエスはこう言われています。今日の聖書でも読んでいただいた箇所ですけれども、ヨハネの福音書6章29節、神が使わしたものをあなたが神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。私の父の御心は、こう信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。6章40節にそのように言われています。父なる神の御心を行うとは、イエスを神が使わされた神の子救い主と信じ、自分の人生の主羊飼いとして受け入れ告白することなのです。父なる神の御心を行うとは、イエスを神が使わされた神の子救い主として信じ、自分の人生の主羊飼いとして受け入れ告白することなのです。私たちは皆 神から差し出されたイエス・キリストという恵みを受け取る信仰によって救われると聖書は教えています。私たちは皆神から差し出されたイエス・キリストという恵みを受け取る信仰によって救われると聖書は教えています。私たちは誰も自分の良い行いや功績によっては天の御国に入ることはできず、父なる神の御心に従い通し、ただ一人私たちの罪を担い、十字架に命を捧げて罪の贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストを信じることによって救われ、天の御国に入ることができると聖書は教えているのです。そのように今日の箇所で教えられているのは、信仰義人を否定するものではないのです。天の父の御心とは、第一に神が使わされたイエス・キリストを信じ、主イエスによって表された神の愛と救いの恵みを受け取ることなのです。また第二のこととして、同時にそこにはその愛と恵みに応えて主の御心に従う歩みが伴うということも覚えたいと思います。天の父の御心を行うというのは、第一に神が使わされたイエス・キリストを信じ、イエスによって表された神の愛と救いを受け取ること。同時に二つ目のこととしては、そのキリストに表された愛と恵みに応えて、主の御心に従って歩むということが、伴うということを覚えたいと思うのです。直前でも、良い木は良い実を結ぶと教えられていましたように、イエスの愛に結ばれ、父なる神との真実な交わりに歩んでいるなら、そこには神に喜ばれる良い実が現れるはずです。人は行いによってではなく信仰によって救われるのですが、真実な信仰には主の御教えに従う行いが伴うのです。イエスが黄金律や良きサマリア人の例えでも教えられているように、私たちは愛を実践するということが求められているのです。イエスが黄金律の教えや良きサマリア人の例えで教えておられるのも、愛を実践するということです。聖書の教える愛は、言葉で表明するだけのものではなく、行いを伴う動詞の愛なのです。そしてこのことこそ、偽預言者たちと真実なキリスト者とを見分ける鍵であると言えるでしょう。イエスに向かって主よと告白するだけでなく、主に従う従順な歩みがあるかないか、愛の実を結んでいるかどうかによって、誠のキリスト者であるかどうかが判別されるのです。問われているのは、何をするかではなくて、本当にイエスの愛に結ばれているかどうかです。神が御子である主イエスを与えてくださるほどに、この私を愛してくださっていること、神と親しいお方であるイエス・キリストが人となられ、私たちの弱さ、乏しさにつながって地上の生涯を歩んでくださり、私たちの罪と悩みを負って十字架に命を捧げてくださって、その死と復活によって罪の許しと永遠の命の恵みに私たちを預からせてくださる、そのことを心深く覚えて歩むとき、そのイエス・キリストに表された神の永遠の愛に結ばれて生きるときに、そこに主に喜ばれる良い実が生じるのです。今日の箇所で、私の父という言葉が語られています。主イエスが私の父という言葉を使われるのは、 このマタイの福音書では初めてです。これまではあなた方の父という表現を使われていました。このような注意深い表現の区別は、イエスが神との関係において他の人々とは一線を画した特別な立場にあることを示しています。私の父、またあなた方の父、このようにシュエスが表現されていることは、シュエスが神との関係において特別な立場にあることを示しています。イエスはご自分を人々と同列に置く私たちの父という言い方はされませんでした。イエスはあくまでもご自分を他の人間から区別し、神の独り子としての特別な地位を持っておられることを証言されているのです。この初めから神と共におられる永遠の命を持っておられる神の独り子が私のために人となって来てくださった、そして私のためにその清い命を捧げてくださって、この私がそのように神の目に高価で尊い存在であるということを表してくださった、このイエス・キリストの表された神の限りない愛を受け取るならば、そこに主に喜ばれる愛の実が生じるのです。私たちの信仰の歩みは感謝と喜びにあふれ、主に従うものとなっているでしょうか。また私たちの教会の交わりは主に喜ばれる愛の実が結ばれているでしょうか。無関心であったり、挑み合ったり、責め合ったり、あるいは誰かのことを許せない思いを抱えていたり、そのような歩みになってしまっているでしょうか。それとも謙遜に仕え合い、互いに祈り合い、助け合い、恵みを分かち合い、愛のうちに立て上げられる、そのような交わりとなっているでしょうか。私たちは思いにおいても言葉においても行いにおいても全人格的に主に従うことが求められています。私たちは思いにおいても言葉においても行いにおいても全人格を持って主に従うことが求められています。私たちはあらん限りの努力をして主の御心に従うことが求められています。それは狭く険しい道を行くことであり、自分のうちにおいては厳しい戦いがあります。許せない人を許すこと、自分の過去の心の傷に向かい合うこと、それは大変厳しい内的な戦いです。自分のうちに主の御心に反する思いがあるとき、その自分の思いに反して主の御心を選び取るということは大変難しいことです。三条の説教で教えられていたように、自分の持っているものを分かち合うこと、また自分に敵対するものをも愛すること、それは自分の力では行うことのできないことであると思います。しかしそのような時に、私たちは自分を見るのではなくて主を仰ぎ、主に力をいただくように 願うべきです。自分のうちに主の御心に反する思いがあるとき、その思いを正直に主の前に言い表して、主に力をいただくことを願うべきです。ルカの福音書11章13節には、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと約束されています。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださると約束されています。聖霊は私たちに主の御心を示し、そしてその主の御教えに従って生きる力を与えてくださいます。自分を律して主の御心に従うこと、自分を傷つけた相手を許したり、苦手な人を愛したり、それは自分の力ではできないことです。しかし私たちには聖霊が与えられている。また聖霊に結ばれた教会の愛の交わりが与えられている。自分自身では主に従うことができない。主の御教えに従うことができない。そのような時、私たちは自分を見るのではなくて、主を仰ぎ、その主の助けを祈り求めるものでありたいと思います。今朝もボンヘッファーという牧師が作詞した賛美を歌いました。良き力に我囲まれという賛美をご一緒に捧げました。この良き力というのは、ボンヘッファーの著書を読みますと、このまさに聖霊の助け、そして主の愛に結ばれた教会の仲間たち、その愛の交わりを表しているということです。私たちは自分一人でこの内的な戦いを戦っていくのではない、聖霊の御助けを祈り求めながら、そして共に支え合い励まし合う、そのような教会の仲間たちとの交わりの中で、主に従い、主に喜ばれる愛の実を結ぶものでありたいと思います。お祈りをいたします。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の業です。主イエスキリストの主なる神様、御言葉を感謝いたします。今朝も主イエスが教えてくださった三条の説教の御教えに聞きました。主よ主よというものが天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入ると、主イエスは教えてくださいました。何よりもあなたが使わせてくださったあなたの御子救い主であるイエスキリストを私たちが受け入れ、その愛に結ばれて歩むということが大切であるということを確認しました。そして本当にそのイエスの愛に満たされ、あなたの限りない愛を受け取って歩むとき、私たちはあなたに喜ばれる愛の実を豊かに結ぶことができますから感謝いたします。どうか私たちが真実なあなたとの交わりに歩み、そして主イエスの愛に満たされて、あなたに喜ばれる愛の実を結ぶことができますように励まし導いていてください。あなたが私たち一人一人に与えてくださっている聖霊の御助け、そして主にある教会の愛の交わりを覚えて感謝いたします。このような良き力に囲まれている私たち、あなたにある 愛と平安をいただき、また喜びと希望をいただいて、あなたの愛を分かち合い、あなたの愛を明かしする、そのような歩みを捧げていくことができますようにお導きください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。